スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本町です。
ミュージック大好きなカブです。
いや
暑いっすね。
暑い
暑いっすね。
暑かった。30度超えてましたね今日。
今日ねやばかったよ。35度以上行ってたと思ったからね。
いやほ
んと糸魚川の方とか。
いやすげえ。
35点いくつって。
あの車乗ってったらなんか外に道路に温度計がある
ね。
たまにあるでしょ、うん、32度ってなって。
つら
本町のお仕事中の車はね、はい、エアコンがない。
あもうつら。
エアコンが効かない。
やばいね。この時期ねエアコンなしは無理だわ。
で午後1出発して、
うん、
あのまあ、ちょっと内容仕事内容はちょっと話せない。
うん、
別に話したって言うんだけど、話せないってことにしてるんで、まあ車であっちこっち行く肉体労働してるわけですよ。もう汗もかきますよ、そりゃ、
ね。なんかシュッてなったもんね。この数日間でシュッてなってない。
それちょっとあれでしょ、日焼けで黒く、
日焼けかな、
黒くなったから。
いやでも、多分顔とかもシュッてなってるような気がする。
あれ、髭剃ってるんだけど。で、昼一出発して、うん、本マッチの財布の中を、うん、あの確認したら、
うん、
もう、お金がなくて、もう命の水を買うこともできず、
やばついについになくなってしまった。
やばくて、あの先輩にも、先輩っていうか年上の後輩なんだけど、150円貸して、お金借りたんですけど、最近ね、こうテレビ見てて、
うんうん、
まあ、最近が、まあ、テレビ好きだから見てるんだけど、
うん、
あの平井アナいるでしょ。
うんうん、
平井ちゃんがいる、うん、元富士の、
うん、
平井ちゃんがね、うん、可愛くて、
ハ
ブちゃんアナウンサーダメじゃん。
あんまりだね。
あのね平井ちゃんが可愛いっていうかね、
うん、
あの目尻の小じわが、うん、小じわっていうかこうなんか
笑った
時の あれがちょっと素敵で、ね、あの名前わかんないんだけど、
うん、
探偵ナイトスクープの、
うんうんうん、
あの秘書みたいな女の人なんで、ね、結構多分ね、
おばさんだよね結構ね。
おばちゃんっぽいんだけど、ね、まあまあ綺麗気にしてんだけど、うん、もうねあの絵に描いたような目尻のシワができるの笑った時に、なんかあいいなって思ったんだ。
そういうタイプが好きなんだ。
そう目尻のシワがシワって言ったらいいのかな、あの笑った時の目尻の感じがくしゃってなる感じが、俺って好きなんだかなって気づいた。
いいね。
平井ちゃん
あれとかダメなの？吉田羊さんとか。
あ
れとも結構なんかこう笑った時にくしゃってなる顔じゃない？
まあ笑った時の顔がイメージできないな。
あ今そっか、
うん、
そうな
ん。ちょっとなんかシリアスな。
ああそっか、そういうの方が多かった。
うん、女性キャラが強いじゃない。
うん、そうだ、ね。
年齢も公表してないし、あの。
そうなんだよね。
うん、吉田羊さん初めて見たのなんだろうな。
なんだっけ、ソフトバンクとかじゃない、違うか、もっと前か、
もっと前ドラマかな、忘れちゃった。
うん、
あのちょっと前にあれやってたじゃん、重栗監督。
分かんないなそれ。
フジテレビ系列、日曜日のね9時ぐらいにやってて、
うん、バラエティ
ー、バラエティー、バラエティー、ジュニアさんとかバカリズムさんとか、あと誰がいたっけ、あと劇団ひとりとか、
うん、
いて、こう VTR 作るってやつ。
へえ、
もう終わっちゃったんだけど、
うんうんうん、
ビートたけしとか出てて面白かったんだけど、吉田羊さんがね、なんかこう司会進行みたいなのやつ。
そうなんだ、うん、そんなこともやってんだね。
そうか、目尻の可愛い女性タレント他にいない？
なんかパッと思う
けど、なんか最近ハブちゃんなんかこの女性タレントいいなみたいなのないの？
いやあんまり最近ないな。
いや最近じゃなくても、じゃあ一番好きな、一番好き
えでも北川景子めっちゃ好きだよ、
昔からそうだよ、
うん、
この間あの仲間と飲んでた時も、
うん、
北川景子って言ってた。そ
でもさ、なんか北川景子結婚したことによってなんかダメな感じになっちゃった。
何、価値が落ちちゃった。
価値が落ちたってわけじゃないけど、なんかな、なんかもう対象に入ってこなくなってきてるよね。
あ、確かにね。もう俺は最初からないけど
でも俺高校生のこと、高校生の頃高校生の頃さ、鈴木奈のすげえ好きだったよ。あの頃まだテレビ出てなかったから可愛かったんだよ。
ポップ、俺たちが高校生
の頃、そうそうそう、ポップティーンっていう雑誌、
うん、多分
に多分出てたんだよ。
喋らない、
写真のみだから、うん、超可愛いと思って。でちっちゃいじゃん、140いくつだ、多分50センチ以下だよ。可愛くてさ、可愛い、この子
ハブちゃん、そういうなんかモデル系 すごい知ってたよね。
その頃結構なんか見てたよ、よく
クミッキーだの、
そうだね、なんだろう、よく見てたね。一時期ね、なんかそういうの流行ってたよ、自分の中で。
なんか昔あれ好きだったなみたいなのあるかな。長作ひろみは昔からずっと好きだった。
そうだよね、ほんま言ってるよね、ずっとね、変わらずだよね。
今のこの話をして、うん、長作ひろみさんの名前を出して気づいたけど、うん、あの人も笑った時、
う
ん、目が
そうだね、
キュッてなる。
そうだね、確かに
素敵ですね。
確かにそうだね。一番最近ずっと気になってたのは誰だろうな。あ、でも大島優子とかはずっと結構言ってたかもしれない。
待ち受けにしてたことも回ったよね。
いや、待ち受けない、
あったって、あったあった。
違う、プレステ3のさ、あの表示画面、最初の画面あるじゃん。
いや、それは知らん、それは知らんけど、お前待ち受けになってたって。
嘘、何してたっけ。俺基本純正だからね今。
いや、なって
た、昔なってやってたっ
け、なんかね、なんか多分画像で出てて、それをダウンロードして貼ってて、でそれがなんか、なんか自撮りっぽい
友達色っぽい、
そうそうそう、自分のカメラで撮ったっぽいので、ちょっとこれ見て見てって言われたことあったもん。
本当にそんなことしてたっけ。そっかそっか、そうだね、そんな感じだよね。
去年一昨年ぐらいからちょっとフカキョンが、
あ、フカキョンね、最近またね
上がってきたね、
ドラマも出始めてたしね、
う
ん、
そうそう
そうだね。あんまりなんかもう今気になってる人いないな。
うん、
そうだね。まあでもなんか年齢層も上がってきてる、それこそ、
はあ、はあはあ、
昔それこそそういうなんかギャルっぽい子がいいなって思ってたけど、
ハムちゃんはね、
そう、自分の年齢が上がるにつれて、
はいはいはい、
だんだんとやっぱりその年齢
の年相応の
子になってきてるよ。
ガチで狙ってるみたいな。
そうそうそう、やめよう。そうか、やめようか。そうそうか。
じゃあこの辺で、本編に参りましょうか。
はい、はい、お願いします。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。仕事中にね、
うん、
最近ちょっと仕事の会社のね、こう人員が、う
ん、減ってきてる
わけじゃないけど、ちょっといろいろあって、隣の部署の仕事をしなきゃいけないことがあって、
うん、
まあ、それも車乗ってあっちこっち行くんだけど、まあ、助手席に乗せてもらって、
パズドラしてる。
パズドラはしてないよ、ね。で、あっちこっち行くんだけど、まあ、仕事を会社に勤めて何年も経ってるけど、
うん、
そのよその部署に行って仕事するっていうのは初めてだから、
うん、
まあまあこういわばそっちの部署で言えばちょっとしたゲストみたいな、
うん、
だから、まあ、携帯いじる暇はあるわけよ、
うん、
パズドラはやってないけど、
うん、
でラジオガンガン鳴ってんのよ。
あ、車載の
車内で、
ね、AMF ってことね、
FM かな、地元の新潟の、ね、うん、で、ラジオの CM って どんなのを思い浮かぶ、すぐ。
あれでしょ、ラジオ CM で3万円でどのこのっていうやつとかじゃない。
ラジオ CM で3万円
なんじゃない。ラジオ CM 作りませんか、3万円でできますみたいな。
そんな
これ地元のやつだけどさ、
あるっけ、
うん、
なんかそういうのとかさ、うん、あと何があるんだろう、まあなんかその同じ、まあ、
フェスとかの
さ、あ、フェスの
やつとか、ね、うん、今だったらね、
このお店がなんとかなんとかで、
うん、そうだね、うん、
その中でもこう車のさ CM 多くね、
あれでしょ、買い取りと、
そう、それ
下取りのやつでしょ、わかるわかる、あれ多いよね、
いっぱいあるじゃん。
そう、しかもさ CM 同じかと思いきや違う名前のやつが最後出てきてさ、あ、こうなんか違うところで出してんだみたいな、
会社が違ったり
さ、そうそうそう、
なんだったっけな、ナビクル、
うん、
これ全国なのかな、新潟だよね、
いや全国じゃない、
でナビクルっつって、うん、まあ、ラジオの CM だから、
うん、
10秒とか15秒でしょ、
うんうん、
でナビクルならみたいなので、うんうん、車両 の、
うん、
車種、
うん、
車種年式走行距離を、
うん、
あの教えてもらえればもうすぐ査定できますみたいな、
うんうんうんうん
ね、やってるじゃん、
うん、
これはやってみようとやってみようと、まあ車なんか売る気ないんだよ、
うんうん、
売る気ないんだけど、うん、じゃあ車種はこれで、
うん、
年式は何で、うん、なんだっけ走行距離か、走行距離は大体何キロ以下何キロ以上みたいなのがあって、でメールみたいなので、うん、フォームがあってさ、パパパってやって、うん、すぐ査定できるかなと思って、パッてしたら、なんか、2日以内に電話かメールを差し上げます
やっぱりな。
すぐじゃないのって。すぐじゃないの。
そうなんだよ。俺、あれ実は知ってて。
うん、
俺も前の会社の先輩がそれをやったのね、うん、
あ
そしたらめっちゃ電話来るとか言って、
そうめっちゃ電話来ためっちゃ電話来て、俺ね別の電話を取ってて、
うんうん、
でなんか
キャッチ
本みたいなので、うんうん、知らない番号があってちょっとじゃあって切って出たら、うん、ガリバー、ガリバー、
うん、ガリバー
ガリバーから来て、うん、あの本間さんでしょうかって確認があって、あの先ほどは登録をねありがとうございますみたいになって
登録なんかしてねえけどなぐらいの、
早速なんですけど、
うん、
まずお車の色はって始まって、あの車検はどれくらい残ってられますかみたいになって、うん、はぁと思って、
うん、
もうこっちは、
うん、
もうポンポンポンと何万円ですとかさ、
うんうん、
を期待してたわけよ、
そうそう、うんうん、
ね、いや言われて傷とかはどれくらいでしょうかねとか、なんかあと不備は、
うん、
あとナビゲーターはついてますか、
うん、
いやカーナビ、
ナビゲーションでしょ、
うん、カーナビ、うん、カーナビついてますかとかいろいろ聞かれて、これこのままだとまずいと思って、実は、
うん、
ラジオ聞きまして、
うん、
そう簡単に自分の車が今現在おいくら万円なものかただただ知りたかっただけなんです、
うん、
売る気は全然ないんですっていう話をして、すいませんわざわざお電話いただいてって、実はこのやり取りをしてるさなかまた別のキャッチが入ってる、
やっぱりそうです
入ってて、
ね、
でも本当申し訳ございませんっつって、すげえ丁寧にね、対応してくれて、でピッて切ってまた出たらなんとかモーターですって登録から、このやり取りまた始まるんだと思って、すいません実はラジオで聞いてポンポンポンで査定額が出るって聞きまして、やってみてただただ興味本位で売る気はないんですよっていうのがあって、切ったら1個目の電話の時にかかってきてたのがまたかかってきてて、
うん、3
件目ですよ、
うん、
でまた出て、
やばい無限ループ始ま
る、オートなんとか長岡ですとかなって、ああまたかと思って、またすいませんラジオで聞いてポンポンポンつってまた同じ説明をして、んだよで全部電話切って、うん、隣の部署の先輩が運転席にいながら、いやすいませんでした、いやー本当ポンポンポンでできると思ったんですけどねって、いやびっくりした、
らしいよね、すごいらしいよね、今もう電話や終わった、
終わった、その時だけ、
あその3件だけだったんで、
うん、その時じゃだけじゃなかった、で仕事終わりまして、うん、で本町は仕事終わってサッカーの練習行くから、うん、サッカーの練習行く途中に電話かかってきて、うん、このタイミングって選手がね、
うん、休むとか
、うん、連絡が来るわけ、
うん、
でパッて出たら、なんかね、あ同じその車関係なんで、うん、多分その3件のうちの1件、
あ、また
かかってきて、うん、最初の対応はその3件は全部女の人だったの、で次はなんか男の人が来て、うん、つってすっごいものすごい
低姿勢
でね、
うん、
なんか俺が乗ってる車が、
うん、
そこそここう、
まあ人気車種だよね、
人気っていうか、うん、ポンポン中古で売れちゃうらしくて、う
ん、一番売れ筋のね、まあファミリー層にも売れるし、それこそほんまみたいに
荷物
にも乗れるっていうか、
だからどうにかなりませんかねみたいな、え
俺手放さなきゃいけないん
だから俺売らなきゃいけないぞ俺、えっと思ってた、 実はこれ黙っあのすぐ出ちゃうんですよつって、うん、俺の乗ってるやつが、うん、だからすぐ入手して、うん、すぐ売りたいと、うん、ちょっと待ってと、俺は売りたくないと、うん、そっちは売りたい、待って待って待ってみたいな、どうにかなりませんか、まあ、どうにかなりませんかのそのやり取りまでまだ達してねえわけよ。
でもさ、それさ、どうにかでもどうにかなり、なりませんかって言われたらさ、じゃあ、まあ、300万ぐらいでって言ってさ、もう一個車買えるぐらいの金額で買い取ってもらえばいいんじゃないの。
それさ、なるわけないじゃん。
わかるけど、あっちがどうにかなりませんかって言ったら、
俺もちょっと考えたけど、買った時の値段に達せれないと思ってさ、だから、いや、すげえな
と。まあもうでも、あれでね、ほんま自体はさ、後悔でしょ。その、ネットでちょっとやったのを、今もう後悔してるから、その時に。だから、すいませんってなるんだもんね。
そう、ほんとさ。
ひどいよね、でもね、あれ、ね。
でも最後、それでさ、最後の最後にはさ、うん、どうにかなりませんかね、だよ。
怖い怖い。
だからちょっとラジオ CM とかちょっと、信用ならねえなった、俺。
あんな怖えよ。だって、金払えばだってみんな誰でも出せるからね。うん、そう。いや、散々な目にあったね。
十数秒のね、うん、CM でね、まさかこんな目にあるとはね。
いや、それもね、それも昔聞いてたからね、あの CM を聞くたびにね、うわ、またやってると思ってね。い
や、でも結果査定額知らないの。
あ、そうなの、聞かしてくれなかったんだ。
うん、だって1件目の電話の人は、うん、いつ車をお持ちになられますかみたいな。
そうなんだ、やっぱ結局見せないとダメなんだ。
もう重くすぐそうだから、ね、そうなんだ。その車種と年式と教えればポンって出ますって。
今ね、でもそれこそネットでできるよ、その見るだけなら
でしょ。
そう、でも普通に、でも下取り金額じゃなくてさ、なんていうの、もうすげえ、
もう、まあ、アバウトなん
だ。アバウトっていうか、もう、うん、かなり下に出されるんだけど、
ね、
そう、出されるんだけど、
いや、リスナーの皆さんも気をつけてください。
さんざんの目に。もしかしたら、でもこれさ、新潟だけかもよ。その、あれやってんの。どうなんだろう、わかんないけど。
まあ、新潟車社会だからね。
うん。それもあるかも。
気をつけてください、本当に。
はい。じゃあ、コーナーの方に移りますかね。
はい。
はい、お願いします。
はい。
それでは、今週もコーナーの方お願いします。タイトル、お願いします。
本マッチ FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい、ツイッターの方で、
はい、
DM が来て、質問というか、
はい、
本間塾に入塾したいという
はい、はい、
勝手に言ってるけど
塾になっちゃった。
まあ何度も本町 FC の方に、うん、メールくれてるんですけど、ケンハドーさん、
はい、はい、ありがとうございます。
ハンクララジオ14回聞きました、
はい、
ちょっと前にメールいただいたんですけど、うん、はい、ワンピースとジャイキリを読んでみようと思います。
はい、
ワンピース
すごいね、ワンピースを読んでみよう、
大好きな、
はいはい、
ワンピースジャイキリね、
うん、
さてよくテレビでサッカー見るのですが、
はい、
見方がいまいち分かりません。
うーん、
高い位置で取られたらやばいくらいしか分かりません。楽しく見る方法、見る見方を教えてくださいとのことです。
ああ、テレビで見るっていうね、
うん、
テレビで見るって結構特殊っていうかさ、テレビで見る見方とさ、スタジアムで見る見方って違うじゃん。
うんうんうん、俺は一緒だけどね。
あ、本当なんだ、それ一緒なんだ。
俺はね、
へえ、
この人だってケンハンドさん浦和サポでしょ。
あ、そうだったっけ。
結構多分ね、スタジアム足を運んでるん
だっけ。
浦和サポだと思うんだよね。
そっかそっか。うん、
うん、楽しく見方って、うん、サッカー見るときどういうふうに見てる、ハブちゃん。
俺、一人で見ることは基本ないよね。
あ、そ
っか。やっぱり、誰かと見て、こう、盛り上がる感じとか、ライブとかと一緒じゃん。
じゃあもうさ、楽しく見る見方っていうかさ、もう、その現場が楽しいから、
そう
ゲームの内容じゃないもん、
ね、そうですそうだね。
このメールをいただいて、うん、すげえ考えたんだけど、
うんうん、
俺ねサッカーの試合見てて、うん、楽しくなかったことないから。
あー、そっか、難しいね、
うん、
でも一人で見ててさ、例えばだけどサッカーほとんど見ない人間からして、
うんうん、
たまたまこうついてて見てたりすると、まあなんだろうな、こうどっちも攻めねえし、どっちもなんかこう ダラダラダラダラやってる試合はすごく見ててつまらない。
やっぱこうダイナミックな盛り上がるところがね、そうやっぱり少ないとね、
そうどっちもさ攻め合って守り合ってみたいな、うん、うわ今のシュート止めんのかよみたいなのとかさ、
うんうんうん、
なんかこう盛り上がるところが分かりやすく出れば、うん、盛り上がれるんだけど、
そうだよね、
うん、っていうのはあるかな。
いやまずねこのケンハドーさんこう多分サッカーやったことない人だと思うんだよね。やってたら申し訳ないんだけど、まず、うん、もう本当簡単なので言えば、うん、それこそ今みたいに、うん、ゴールのね、うん、シーンとか、うん、スーパーセーブのシーンとかが一番盛り上がると思うんだけど、うんうんうん、やっぱこうあのひいきのチームを、
うん、
あのまず持って、
うんうん、
まあケンハドさんだと浦和だと思うし、うんうんうん、でその中でもなんか、うん、チームが好きだとチームが好きになっちゃうんだけど、その中でもこうお気に入りの選手がね、一人でも二人でもいれば、その選手を追っかけてれば、うん、全部楽しいと思うんだけどね。
ああ、うん、そういうことか。それってでもさテレビだと難しくない？スタジアムだったらさその人をずっと見てたりとかってできるから。
まあ、テレビでも、うん、あのボール関係ないとこで映ってなきゃもう休憩だよね。
ああ、そっか、うん。自分も休憩なんだ。
そうそうそう。
そっかそっか。
だから。例えば、うん、まあそれが難しいよね、ゴールキーパーつけないですよ、ね、
ほとんど映ってないよみたいなね、
うん、だからそうなったらもう、うん、ひいきのチームの選手を見るしかないと思うし、うんうん、で自分の好きな選手がいれば、うん、その人を追っかけてね、ボールあってもなくても追っかけてればいいと思うし、
うん、
あのテレビの実況がいるじゃない、実況の人とかの話聞いて、あそうなんだと思いながら、
それいいかもしれないね、うん、
やってるのがいいのかなと思って、うん、まあそのアドバイスじゃないけど、うん、ここは見逃しちゃいけないっていうところがあるとすれば、うん、こうバイタルエリアと呼ばれる、
うん、
あのペナルティーエリアの上にさ、うん、かまぼこみたいなところあるでしょ。
あ、あるある、
うん、あの辺のプレーは、うん、こう目見逃せないよね、やっぱり、うん、攻撃でも守備でも、うん、でそこでまず守備の人数が何人いるかとか、うん、攻撃が何人いるかとか、
うん、
そういうところをしっかり見とけば、
うん、
面白いと思うんだよね、うん、だから
1枚足りないとか、
そうそう、守備が、うん、じゃあ4人いて、うん、攻撃が5人いれば、うん、いけるかもって思うし、
うんうんうん、
同じ風に守備が4人なのに、うん、もうボール持ってる1人しかいないとか、
うんうんうん、
そうなればそのボール持ってるやつは人数的にはね数的不利だから、うん、どうやって攻めるんだろうって見ればちょっとはワクワクすると思うし、うんうん、
確かにそれってでもあれだね、サッカーやってる人から知れば普通なのかもしれないけど、うん、素人からすると別に普通のシーンだからさ、その、うん、誰が何人いようとか、うん、味方が何人いようなんていうのを気にしてなかったから、それ確かに面白いかもしれない、
うん、でもやっぱその一番盛り上がるのはやっぱゴール前だから、
うん、
そこをねしっかり見ておけばいいと思うんだけど、
うん
うん、じゃあね、こう本マッチはどのゲーム見だって面白いから、
うん、
本当に本当に、うん、まあ、つまんないゲームももちろんあるんだけど、うん、でもその中でも、
まあ、あそこのシーンだけは良かったなとか、
うん、なんつうのかな、この選手何考えてたんだろうとか、
うん、
何の意図があってこういうプレーをしたんだろうとか、うん、こう結構こうなぜなぜ、うん、なぜっていう感じで、あの追いかけて見てるんだけど、
うん、
まあ、俺はねこうそのチームの攻撃力をまず考えて、
うん、
サッカーはもう点を奪い合
う
こと
だから
、うん、攻撃力をまず考えるわけよ、うん、じゃあどうしようかな、まあ、例えるとなんかよそのチームとか言っちゃったらなんかよそのそのチームのサポーターとかに叩かれそうだから、ちょっと
新潟、
どこのチームとかは新潟のストロングポイントか分かんない試合見てないからあの、まあ、こう攻撃力があるチームで、うん、じゃあまずそれでもこういう選手がキーポイントになる、
うん、
あ、日本代表にしよっか、じゃ
あ、あ、いいね、
うん、今の日本代表だとどうなんだろうね。ホンダとか香川とか、
うんうん、
あの選手たちが何すっかなみたいなのをまず考えるわけで、うんうん、香川だったらこう体横向きにしてボール受けてドリブル狙うとか、ホンダだったらボール取られないように遠くからシュート打つとか、うん、そうなった時に、で香川が遠くからシュート打つかって言ったら打つと思うけど、
うん、
こう少ないと思うんだよね、ホンダに比べると、
うんうん、
もう日本代表ぐらい浸透しても、日本のサッカー好きな人は日本代表の試合きっと見ると思うし、
うん、
選手の特徴だってそこそこね、
うん、なんとなくね、うん、
だそれをまず考えて、
うん、
じゃあホンダがいて、香川がいて、
うん、
じゃあそれで攻め込むときに、
うん、
日本の攻撃力の一つとして、うん、まあ、ホンダのフリーキックがありますよね、
うんうん、
そうなると香川がドリブルしていくってなると、
うん、
相手がファウルを犯すリスクが多いわけです、
うんうんうんうん、
じゃあどのポイントでドリブルスタートするかっていうのもポイントになってくる、
うん、あ、それも狙ってというか、うん、まああわよくばフリーキックになればいいかなっていうのもあるんだね。
もちろんペナルティーで入ってしまえば、うん、もう引っかかっちまえば PK もらえるわけだから、うん、だからあの香川のプレーを見たときに、うん、どこでドリブル始めるかとかどこでボール受けるかってなると、
うん、
フリーキックがもらえればっていう背景を考えながらどういうドリブルをするかとか、
うんうん、
そういうことだよね。
あ、
で、あの逆に守備の方だったら、うん、日本代表だと今センターバックね、
うん、
吉田麻也っていう背の高い選手と、うんうん、森重っていう FC 東京のこう結構パスも上手なヘディングも上手な、
うん、
こう対人プレーが強い選手なんだけど、
うん、
あの吉田っていう選手がもうイングランドでプレーしてる、
うん、
で、あの森重っていう選手は FC 東京でさっきの時にやってるんだけど、
うん、
なんだったかな、なんかのゲームで、背の高い選手が、
うん、
あの森重にくっつくわけよ、
うん、
相手のフォワードが、
うんうんうん、
吉田とくっついちゃうと背はそこそこ一緒ぐらいだから、
うん、
なんかそういうミスマッチをわざと作ってる、
うん、
だから守備はどうやってあのそのでかいやつに吉田をくっつけるべきなのかとか、
うん、
そういうのを見て、
そういうことね、うん、
攻撃と守備のやり合いだからさ、
うんうん、
そうかそうか、なので、ね、そういうチームの攻撃力はまず何で、
うん、
相手の守備の強みはまず何で、うん、その打ち消し合いだから、うん、そこをちょっとよく見てさやれたらいいのかなと思うんだけど、うん、あとそうだな、交代とかね、
なぜこのタイミングで、
なぜこのタイミングでとか、うん、その交代があるってことは、
うん、
そういうゲームの流れから異分子が投入されるわけです
よ、うんうん、そうだよね、なそれこそ体力もさ 50% 以下になってる人たちばっかりのところにいきなり 100% の人間が出てくること
が、そうそうそう、フレッシュな選手が入ってくるときに、うん、その選手がドリブル得意であれば、
うん、
ボンボンドリブルしてほしいわけだし、うん、監督の目線から言えばこの選手に何を預けてコートに送り出すかっていうのを、
うん、
しっかりこっちが読み取れるか、
うんうんうん、そこまで分かってくるとやっぱり楽しくなってくるだろうな、
うん、楽しくなってくるし、でも逆に思い通りにいってねえんだろうなって思うこともある、
それ監督目線ね、
うん、なんでこいつ入れてこうなんだろうとかね、
うんうんうん、
あの有名なゲームか分かんない、結構覚えてるのが、
うん、
2002年日韓ワールドカップのアジア予選で、
うん、
確かね、日本対韓国の試合ホーム戦で、
うん、
1-0 でリードした後半の途中ぐらいで、
うん、
本田康人っていう選手がいて、
うん、
ボランチに、
うん、
その選手、あ違うな、誰かと代わってその本田康人選手が入ったのよ、
うん、
その選手っていうのは背も低いんだけど、もうめちゃくちゃ走り回ってボールかっさらっていくような選手で、
うん、
あの要はもう 1-0 でゲーム終わりたいと、
うん、
いう目論みで入れたのよ、
うん、とりあえず自分家にボールサイドをこう、
うん、
いっぱいにしたいから、
こう守備固めにボランチを交代させたわけよ、
うん、
で結果そのボランチが攻撃力が今までいた選手、攻撃力のあるボランチから守備力のあるボランチに変わったことで、
うん、
あの確かに守備力は多くなったんだけど、
うん、前に出ることが少なくなって
状況的に相手がボール持つことが多くなって、
うん、
攻撃力があれば攻撃してる方がボール持ってるから、
うん、
だからそれが裏目に出ちゃって、
うん、
もうボールポンポン回されて同点にされちゃって、
うん、
逆転されちゃって、
うん、
負けるの、
あ
だからそれはもうミスだなって思うし、
うん、
だからそういうね、
まあ、監督の意図としてはもうそれを守りきりたかったんだけどっていうところか、
うんうん、だからどういう意味でこの選手が入ったのかなとか、そういうのが見れたらね、
確かにね、そこまでいけたらもう絶対面白いもんね、
うん、
本当にさ、じゃあさ、サッカー全く知りません、もうルールも知らない、
うん、
例えばだけどもうボールがどんな形をしてるのかも知らない、
うんうん、
何人でやるのかも知らないっていう人間がサッカーパッて見た瞬間に面白いとかってなんかない、
うん
うん、
それ
はやっぱり難しい、まあ、多少予備知識として
何かしらとしたら
何かしらがないとやっぱり
なんだろうね、
キーパーは手が使えるとかさ、
うん、
そういうぐらいはやっぱないとさ ダメなのかな。
いや、それぐらいサッカー全く分かんない人だったら、うん、どうやったらあんなボール蹴っ飛ばして遠くに飛ぶんだろうか、そういうレベルなわけじゃない。だから、
だからそうすると全く逆に面白いのか、全てが新鮮だから面白いのか。そうかそうか、うん、今やっぱりこうテレビとかでも放送されるし、
うん、
まあ、しょっちゅう日本でも試合をしてるしっていう状況の中でかが難しいのか一番。
だからケンハドーさんがこういう、うん、あの見方が分かんないっていうのも、うん、あの日本のサッカーが普及してる証拠だと思うし、
う
ん、
そうだね、
こう日本のサッカーを応援する人全てが、
うん、
こう今監督みたいな、
うん、
あの目線で見れるぐらいサッカーが身近なものになってきてるから、うんうん、
なおさらなんだね、
う
ん、
だからスタジアム行ってたらもうその雰囲気でやばいと思うんだけど
ね。それだけでいい多分ね、うん、もうやっぱね生で見るのが一番
いい、うん、だってスタジアム行っても同じように見てれるし、うん、でもそれと同時にサポーターのみんなとか見てるとすげえ盛り上がってるなとか、ね、
そうそうそう、まあ、そういうそこの場にいるっていうのが一番楽しいもんね、
うん、
多分そのサッカーやってるかやってないかは問題じゃないんだよね、うん、サポーターでみんなで、それこそほらなんだっけ、ほらかみんなでさ大きいモニター見るとなんて言うんだっけ、
パブリックビューイング、
そうそうそう、それとかもやっぱりみんな盛り上がってるじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
だからそれがねみんなとやれるっていうのはやっぱ面白い、
うん、
あれになるのかな。
ケンハドーさんのそういうなぜをどんどんコートの中から見つけるのがいいか、
うんうん、
なんでこの選手ここでドリブルしたんだとか、
うん、あと詳しい人と見ると面白いよね、
まあ、そうだね、それが一番いいと思うよ。
俺もだって見るとき本間と結構見てたもんね、
大体ね、
高校生の頃、
高校生とか
ね、これね結構見てたよね、みんなで集まって見てた
りして、うん、俺も一人で見てるのもつまんね
えやっぱねみんなで見るのも楽しいと思う、
うん、なぜをいろいろ
見ながら、
ね、プレーに関してそうやって質問できないことって絶対あると思うし、そう、ね、まあ、そういうのがあればねハンクララジオにこうメールもら
って、そうだね、お前ね
いや本当いっぱいあると思うんだよ、いろんななぜが、
うんうんうん、
じゃあまず選手入場するじゃん、
うん、
子供を手伝ってくるでしょ
なぜだよね、うん、もうそっからだよね、
うん、何でか知ってる、
知らない、
知らないでしょ、
知らない、
あのねエスコートキッズって言って、
うん、
連れて
すげえ落としたけど大丈夫
扉がバタンって閉まっちゃいました。エスコートキッズっていうのは、うん、あれ別に絶対やらなきゃいけないことじゃなくて、
あ、そうなんだ、
うん、エスコートキッズとかフェアプレイキッズって呼ばれてて、
うん、
あれってこう子供と一緒に入場して、
うん、
握手みたいなコイントスの後握手するんだけど、あれってこう子供の目の前で見本になるプレーをしましょう、フェアプレーな精神を持ちましょうっていう意味があるわけ、うん、
そうかそうか、意味があるんだね。
だから日本代表とかのゲームもそうだけど、うん、あれって日本代表の選手が並んでて後ろに日本の国旗があって、
うんうんうん、
いやオランダがいたらオランダの国旗後ろがあって、うんうん、そう、多分真ん中ぐらいにフェアプレーの国旗みたいな旗を持ってる子供たちがいるはずなの。
へー、
うん、なんか変なね、なんか特保のマークみたいな特保のマークみたいな
こういうやつ、
なんか人が写ってる、俺もちょっと今フェアプレーマーク思い出せないけど、そういうマークがあって、そういうのがあって子供たちの目の前で恥じぬようにプレーしましょうっていう意味で、キッズを連れてコートに入るっていう。
あ、いいねそれね、
うん、あとだってボールがポンって飛んでっちゃったら次々にボールが投げ込まれていくでしょ、
うんうんうん、
あれ何なんだろうとかさ、
うんうんうん、確かに確かに、うん、
ロスタイムがとかさ、
うんうん、
それなぜをいっぱい探すのがいいのかなとか
ね。
あとそうだな、
知らないことだらけだからね、うん、
あと試合の流れみたいなのは、
うん、
難しいと思うけど、
うん、
まあ、流れの一つでやっぱり時間の経過が絶対あるから、
うん、
時間帯っていうのを考えて、うん、じゃあ 1-0 でさっきの日本代表の試合じゃないけど、うん、このゲームを勝って終わるのか引き分けて終わるのか、
うん、
追加点を取らなきゃいけないのか、
うんうん、
それをこの時間帯でどっちにするのかっていう設定っていうか決定をするか否かっていうのを見るのもいいかもしれない、う
ん、その辺で予想しててもいいもんね。
そうそうそう、
ね、うん、そっかそっか、いや、いろんな方向から見れるね、
うん、だって 1-0 で負けてて、
うん、
もうあと1点しか取らなきゃ勝ち上がれないっていうゲームは、
うん、
死に物狂いで攻めなきゃいけないわけじゃん、
うんうん、
でコーナーキックなんさえもらえちまえば、
うん、
ゴールキーパーが相手のペナまで入ってって、
うんうん、
っ ていうことが、
ね、
うん、そうそうそう。じゃそれもなんでゴール留守にしてキーパーが上がってったんだろう、なんでって思えばどんどんこう
確かに
知識も増えていくと思うし、うん、興味も湧くと思うんだよね。うん、
いやいい質問だったね今回ね、本当ね、う
ん、いやいい質問なんだけど
さ、なかなか答えってバッチリっていうのはできないかもしれないけど、うん、ないない、でもこうなぜっていうのをさ見つけてやるっていうのはすごくいいと思う。
うん、今回こうユーロでウェールズ代表が大躍進をしてたんだけど、
うん、
あのどこだったかな、北アイルランドと決勝トーナメント1回戦で試合してて、
うん、北アイルランド
お前好きだよあの最後の方ね、なんかディフェンダーの選手が、
うんうん、
あれどうなったんだろう、あの怪我って。その先のゲームまだ見てないから分かんないんだけど、
なんか大きいのがあ
った。脱臼したんじゃねえかと、もう手がもう、
ダラーンってなっちゃって。
ダラっていうか、こう、曲げたまま動かないような感じになって、でもそれでもう交代用意してたのよ。用意したんだけど、その選手は、いや、交代はしねえって、下げろみたいになって。なんであそこまで怪我をしてまで出たんだろうって俺はちょっと思って、その人のあれ見たけど、な怪我の経過はその時はなんかネットではなくて、でもあの分かるのよなんで出るかっていうのは。だって初出場でベスト16まで上がって長くでもピッチいたいっていう気持ちは分かるんだけど、でもそれって自分のエゴで、自分が思うようにプレーできないのにもかかわらず交代ができるのに、自分のエゴでその自分はもう本調子でプレーできないのにそこでやられちまったら責任取れないのになと思いながら、
でもそれだけの権限はあったってことなんでね、その選手にね、それだけまあ活躍してた選手ってことだね。
あいつが言うならしょうがないってなってるのかもわかんないけど、でももっとね、
まあチームのことを考えたらね、その人がいなくなって違うフレッシュな選手が入ったことによってね、流れも変わるだろうし、ね、20% ぐらいの出力しか出せない人間がコートにいると10対11でも同じようなもんだからね。
まあまあまあ
言い過ぎかもしんねえけど、
そう10対11のゲームってめちゃくちゃ面白くて、一人退場しちまうと、でもね11の方がね難しいんだよね。10人の方が研ぎ澄まされんのよ、減ってる方が、
そこの穴を埋めなきゃいけないっていう頭もあるし、
あれね、こう多分ケンハドさんもそうだと思うけど、10対11のゲームってもう11人の方が絶対有利じゃん、絶対有利なんだよ、有利なんだけど、同じペースでゲームしてて1人少なくなるってなると、11人の方はもっと速度を上げてプレーしないと点って入んなくて、だって人数相手の方が少ないから、もっとスピード上げで、人数がただ少なくなったからって今まで通りやってて点は取らんないね実は。
まあそうだよね、あの大きさのフィールドだからね、正直一人いなかろうがあんまりそのディフェンスに関してはさ、
まあまあまあ
まあ10人全員で攻めれたとしたらさ、それはあれだけど、10対 9になるわけじゃない、フィールド自体は。
そうね、
10人全員で攻められたとしたらそれは変わるかもしれないけど、
まあまあ、
守備にかかる人間もそうだし攻撃にかかる人間もね、結局7人8人でやるわけだっけ、1人減ったことによってっていうのはそんなに、
もっとペースアップすればすぐなのにって思うけど、あの11人の方は、あのいつかっていうのが絶対出てしまう、いつか相手の方が人数少ないから1人分を10人で分けなきゃいけなくて、そのね心理みたいなのもあって、だから結構人数少ないチームが勝っちゃったりっていうゲームも少なくないのよ。
へえ、それこそあれだね、ジャイアントキリングみたいなこと
か。まあまあ
やっぱ、
磨いて輝かないもんはないって辰巳も言ってたけどね
ね、不利な方が頑張るもんね、
どう考えても、頑張んねえといけない
から、
ね、
いかないから、
だからあのサッカーを見てて楽しくない時がなかったから、
まあね、
それはだから俺なんかは分析なのよね、観戦じゃなくて、
ね、ちょっと意味合いが変わってくるけどね、
まあこんな感じでいいですかね、ケンハドさんね、
いや、
ビッグスワンに浦和来た時にいるかな
本当に新潟まで来るの
来るんじゃない新潟ぐらいなら
マジで、うん、すごいね。
そうそう俺の後輩だってこの間鳥栖まで行ってたけどね。鳥栖
鳥栖サガン鳥栖で
佐賀行って
すごいね。
あの負けて、
うん、
あの空港で選手たちに会ってあの、ま、スタジアムではおめえら金返せやみたいなすげえヤジ飛ばしてあの時は言ってたけどいざ空港で張っちゃうと思いのほか選手たち結構でかくてビビっておめえら俺らがジェットなんとかっていう安い航空チケットじゃなくておめえら負けたくせに ANA 乗ってんじゃねえチケット交換するやとか言ってスタジアムで言ってたのにいざ空港では何にも言えない言ってたけど、
ね、まあ、特殊な空間だよねああいうねスタジアムとかもね。
まあね、
そっか。
ケンハドさんは、ね、スタジアムでそういうヤジは言ってないことを祈りつつね。
いやでもそれも楽しみでしょ。
うん、まあまあまあ、
うん。
どんどんこうなぜを探して、うん、あの答えをね自分なりにこう見出しながら。う
ん、まあ、いや本当にあれだよ。ほんまねツイッターやってるからツイッターに、
うん
うん、ポンポン DM してやってください。なぜなんですか。
あでも結構来てるよ。くさびが、うん、くさびなんですかとかいろいろ。
うんあの随時答えるはずなんで、
うん
うん、
あの、はい、文字で答えにくいのは放送に載せます、はい、そんな感じで今回こうサッカーの楽しみ方っていうかこう、うん、
はい、
そんな感じでちょっと変化球みたいになりましたけど、
う
ん、
また面白い企画でしたね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。それでは、メール来てますので、
はい、
読ませていただきたいと思います。
はい、
ミッチーアットテルボンさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スイートポッドキャスト、略してスイートポテトのお二人こんばんは。
なんだなんだ。何ポテトのどっから来た。
お腹空いてるなこの人。
なんだそれ。
いつも楽しい配信ありがとうございます。本町さん寝不足は大丈夫ですか。ニュースでしか見ていませんがウェールズ勝ち進んでいるみたいで驚きですね。本町さんのコーチ研修のお話前回前々回ぐらい、
うん、15話かな
面白かったですと。やはり海外は文化から違うんですね、
うん、
日本はユースと A 代表で隔たりを感じていましたがこれからオリンピックもありますしユース世代にも注目して応援していこうと思います。ユースにはファジアーノ岡山から矢島選手が代表入りしました。こちらも注目です。オリンピックメンバー入ったね、
うんうん、
確か、それではこれからも体に気をつけて楽しい配信を続けてください。ご飯前で腹減りのソファーから送信。
出た出た、それポテトね。
ポテトか。
ポテト食べたかったんだね。
なるほどね。
そっか。ありがとうございました
。ワンライフポッドキャストのね、ミッチーさん。
ああ
の。ダイエット頑張ってるみたいなんですよ。
すごいね。
晴れの日ダイエットって言って、
うん、
なんか岡山県って晴れの国っていうので
、
雨が少ないでしょ。だから、なんかね、晴れの日は、
うん、
あの、こう、抑えるけど、
うん、
雨の日は好きなもん食うみたいな。
あ、いいね。でもそういうのね、
うん、
ストレス溜まってきたら雨か雨降れ雨降れなんかいいのか悪いのかだな。
この人ねクリーニング屋さんらかしてるんだよ確か。
あ、そうなの。
雨じゃ困んねえのかなって思う。
そうだね。いやでもクリーニング屋さんだったら自然活動じゃねえか。そっかそっか。へえ。え、それなんだっけ、なんとか岡山なんだっけ。
ファジアーノ岡山。
ファジアーノ岡山、それが
今 J2 かな。
J2、うん、全然わかんないんだよね。
俺もね名前なんかだって J リーグ、うん、J1 はみんな知ってるけど、うん、J2 で知らない名前のチームとかいっぱいあるからね。
なんかそうだよね。てか増えた
増えた
だよね。
今だって J3 まであるからね。
あ、そうなんだね。うん、それじゃあ入れ替え戦もあるんだ、そっち。
そうそうそう。まあ、その仕組みよくわかんないけど、
ね。やばいな、それな。
うん、新潟落っこっちまったら。
落っこっちまったら。
二度と J1 に上がってもらえないじゃん。
今回もギリギリさ、あれだったもんね。
ファーストステージ
はね。はね、
ファーストステージは鹿島アントラーズが優勝しまして。
そうだね。
あの、僕は嬉しいんですけど。
あ、そうなの。
アントラーズ好きなの。
へぇ、そうなんだ。ひいきのチームあんだね。
アントラーズ好きっていうか、
うん、
あのアントラーズの黄金時代を知ってるから、
うん、うん、アルシンドとかの頃
違う違う確かに黄金じゃ黄
金違うんだね、うん、そっかそっか、
そうそう、アジアの岡山ね、
あ、
ロアッソ熊本、
いや知らん、
知らない、
知らん、知らん、
あの地震あったじゃん、
うんうんうん、
それでいろいろ問題ってか活動できなくって、
あ、チーム自体はね、
うん、で柏の方だったかで、
うん、
柏のスタジアムなのかな、
うん、
でホーム戦っていう名目で、
へえ、
そうそう、
そうなんです、そういう
の、ね、あの結構ドキュメンタリーとかで、
うん、
あのそのね、ロアッソ熊本にね、牧選手っていう、
あの日本代表の
元ね、
あ、もう、もう、元だ
けど、もう今30半ばで、
うんうん、
もう
ちょっとおしゃれなね、
おしゃれげな、
うんうん、
その人があのドキュメンタリーでこう被災地回って、
あ、
うん、僕たちも頑張りますって、皆さんも頑張ってくださいねっつって、なんか物資をこう運ぶのをボランティアでやったりね。
へえ。
結構ね、名前面白いのあるよ。
本当に。でも J2 全く知らねえしさ。
J2 わかんない。
新潟が J2 にいた頃はさ、ちょっと、
まあまあ、
なんとなく、まあ、少なかったじゃん、それこそ。
少なかった。
8チーム
?10 チームぐらい。
10チームなんかそんなぐらいだったよね。
10チームぐらいだったら、そう覚えてないけどね。キラバンツ北九州
わかんねえよ、どこだ、北九州か、
北九州だ、アビスパ福岡もいるし、
すごいね、
サガントスもいるし、あとバンフォーレン長崎とかね、
え、何、甲府じゃねえの
それバンフォーレン、
うん、
ブイファーレンみたいな、そんな感じ、
あ、なんかちょっと違うのね、
うん、ちょっと違う、あと大分も鳥にいた
り
して、いろいろ
すごいね、激戦区なんだね、
だからあのこの間ね、よそのサッカークラブのコーチと喋ることがあって、
うん、
新潟そろそろ本当やばいと、アルビレックス本当にやばい、で何がやばいかって、別にアルビレックスが J2 落ちようが、
うん、
俺たちの生活には何ら支障はないんだけど、
うん、
やっぱサッカーを志す子供たちがいる以上、
うん、
J1 にはいてほしい、
うん、
それはなぜかっていうと、うん、じゃあそれこそね、
うん、
本当申し訳ないよ、北九州の方々には、
うん、
キラバンって北九州の選手何人言える、
うん、
でファジアーノ岡山だって俺2人ぐらいしか言えないの、
うん、それでもあれだよ、岡山に住んでねえからだよ、
まあまあ、
住んでるか住んでねえかって大きいし、
うん、でもそれであのじゃあ J2 にアルビレックスが万が一落ちてしまった時、
うん、
どうなるかっていうと、そういうところに行かなきゃいけないわけよ、
あ、そうだよね、
ロアッソ熊本のいる熊本に試合に行かなきゃだと思うし、
う
ん、とコンサドーレ、あ、まあ、コンサドーレは結構名前はあれだけど、
うんうん
う
ん、
もうじゃあ今コンサドーレの選手誰知ってるって言ったら、もう稲本とか小野ぐらいしか分かんないと思うんだけど、って、
うん、
なって、そうなっていくと子供たちがサッカーを本気で楽しめなくなるっていうか、
うん、
なんか
まあ正直な話言ったってお金でしょ、結局 J1 にいる頃はとりあえずお金は一応あるわけじゃん、
まあまあまあ、
うん、J2 になったことによって結局収益が下がるわけじゃん、
下がるし
試合数とかさ、うん、あれもあるしさ、観客数も結局減るわけだからさ、
うん、だからあのそういうところに、
うん、
J2 で頑張ってる方々には申し訳ないけど、うん、そういうところに行っちまうっていうのはもうなかなか苦しいわ、
苦しいよね、もう上がってくることが苦しくないよね、
難しいと思う、
選手獲得が難しくなるし、
うん、今いる選手も要素出ちゃう
かもしれない、ね、お金の問題でね、
うん、
結局ね、そうなんだよね、いやでもなんとかね、新潟も健康踏ん張ってるからね、
踏ん張ってるね、本当踏ん張ってると思う
ねえ、ここちょっとねセカンドシーズン、
うん、
踏ん張ってさ、なんとか残ってほしいよね、とりあえずはね、
最後の方はなんとか結構勝ち多めに拾ったっぽいけどね
それこそだって数えるほどしかなかったんでしょ、勝利を 4勝か3勝かなんか
3つぐらいじゃない
ね、うん、で最後勝ったから4つか、うん、そんな感じだよね、
全然最後のゲームは
ねえ、すごいよ、うん、そっかそっか、でもあれだね、 J2 でもそうやってこう選手で 選ばれたりとかっていうのがね、うん、今ってオリンピックってことはリオ、
リオ世代、
あ、うん、そうなんだ。
ちょっと前はあれじゃん、なんかそれこそ代表選考の前にどっかってやったよ、
うん、
南アフリカと、
うん、うん、そっかそっか。
だから新潟からは、鈴木武蔵と、
うん、
野津田学徒っていう選手が、
わかんねえな、
なんかバックアップメンバーみたいな、
へえ、
本当のメンバーに入ってなかった。
あ、
松原っていうディフェンダーもいたけど、多分それいつも落っこっちゃったんじゃないかな、
うん、
メンバーちゃんと確認してないからあれだけど。
新潟からはじゃあ
ゼロかな。
あ、
うん、あのオーバーエイジ枠っていうのも、
ああそうだね、
うん、
3人だっけ、
3人、アントラーズじゃなくて浦和のコオロキ選手と、
うん、
広島の塩谷選手と、
うん、
あともう一人はガンバ大阪の藤原選手かな。
うん、
でブラジルのオーバーエイジにはネイマールっていうね。
なんか格違くね。大丈夫、
格違うよ。
大丈夫それ。
そりゃそうだよ、だってリオでやんだ。
あ、そっかそっか、そうだ、
優勝しなき
ゃ。そっか、うん、そっかそっか。
ブラジルワールドカップは悲惨な目にあってるから、ブラジル代表が。
そういうことか。
ネイマール腰骨やられるし、ドイツにはもうボッコボコに、ボッコボコのギッタギタにされるし、ほんとショックだったら、俺ブラジルすげえ好きだからさ。
そっか、そうだよね。うん、そっか、あれだもんね、ホーム、ほんとホームだもんね。
ほんとのホームよ、
ね。
王国だから。
そうだね。
そんな感じで。
はい。
メール、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、こうやってどんどんメール来れば。本町 FC は本当選手の紹介じゃなくてね、そうサッカーの見方とか、
そうだね、そういう方向に
いろいろ
ね、本町の視点で見ていければ楽しくなってくる、
うん、あの研修ミッチアトテルボンさんからも研修の話面白かったっていう、
うん、
アマンさんも、うん、あのなかなか興味深い内容でしたので、ね、リアクションもらえて嬉しかったんだけど、
なかなか見れない聞けないところだもんね。
うん、そう思う、
うん、
どんどんそういうのもね、話していこう
と思ってます。うん、ぜひぜひ、
はい。じゃあ、今週はこの辺でお開きにしていきたいと思います。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。
バイバイ。